QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました50歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
先日南米ペルーの、都市ワンカヨで、ワンカヨってとこなんですね、3人の強盗が深夜の靴屋に侵入しました、うん、シャッターを蹴破り約170万円相当のスニーカーを相当な持ち去りました、はい、防犯カメラの映像にはさまざまなブランドのスニーカーの箱を三輪のトライクで運び出す姿が映っております。およそ200足以上のスニーカーが盗まれました。映像や指紋で証拠は揃っており、犯人の居場所特定は時間の問題のようですが、この犯人が盗んだスニーカーは全て右足用でした。
かわいそう。右足なしってこと？
右足なし。店主がなぜ箱に右足用ばかりを入れていたのかは分かりませんが、転売には苦労するだろうと語っていますので、
そうでしょうね。
こういった事態を想定して事前に準備していたのかもしれません。そういえば日本でも銀座の高級腕時計店に強盗が入り、白昼堂々100点ほどの時計が奪われました。コロナ禍の中ではこういった強盗の犯罪件数は減少に転じていましたが、コロナ禍が明けて最近こういった犯罪が増えている印象ですが、いかがでしょうかということでいただきました。これどうなんですかね、これショールームの方にその左足だけ並べてたんじゃないですか、こう場所をこう減らすためにまず、
ああ
こういう色 の, あの靴ですよと。
でも170万でしょ。
まあ、
それって合計で170万ってことです
か？合わせて
170万円分のスニーカーで展示できますかね？そう、できます？そんな。
いやだから少ないのかな。
いやそれそこそこ多分規模が大きく
するから。そんなバカでも分かりますよね、そんな展示してたら。
一足あたりが少ない、あ少ない。
いやだから、はあ、いやだから。展示してるところにはさ、
はい、
その左足だけがダーッと並んでいて、
はい、
で整然と並んでいて、はい、で別のところにその箱が積んであったわけでしょ、ね、で犯人はそのショーケースにある左側っていうのだけはあんま見てなくて、
はい、
とりあえずこの箱を全部持っていけば、はい、ちゃんと左右が揃って入ってると思い込んでるわけだろ。
そういうこともありますね。わからないけど、わざわざね、箱を開けてみるわけじゃないけどね。
それで後でこうみんなでこう開けてみたら
片一歩しか入ってなかった
ですよ。右足しか入ってないという、
まあそういう考えもありますね。
どうするんですかね、これね、こう割り符で照合するような感じで左右持ってこないとどうしようもないですけど。
だって右足だね、左端で入れるだから
盗まれた方もかわいそうですし、盗む方もかわいそうっていう、
ね、どうにもならないよって感じね、
はい、誰も得しないっていう、うん
ね、確かに。
まあ今後あの靴屋はやめようっていうことには、
ね、
多分なるんじゃないですかね。
両足揃わんと意味ないしね。
でそうそう、
まあ日本のね、あの高級時計はそれはね、AB さんの銃テロだったり、銃殺だったりとか、
うん、
まあ爆弾だったりとか、
うん、
まああれはもうはっきり言って今のね、あの政権が作り出した社会の、
うん、
あの慣れの果てなんで。
う
ん、申し訳ないですよ、どうじゃ、まあ、どう時計屋さんに罪はないですけど、
はい、
結局はそういう上級国民向けのお店から狙われるっていうのは必然やなとは思いますね。
その銀座で捕まったんですか？
いやほら、あの一人まだ逃げてんだっけ。
あ、そうなんですね、は
い、だって高校生とかだからね。
あ、そういうことね。
まあまあもうあの程度の低いやつらがやってるわけ、
うんうん、でしょうね。
あれもさ、もうやっぱなんでさ、それはその、まあ、バールのようなものとかね、
はい、
その持ってただろうけどさ、
うん、
あんなん倒せるやろ、あんなもの。
ちょっと防犯対策全然しなかったのかね。
わかんねえ。なんかほら、扉を閉めに行ってる人がいたじゃん、こう、あの人さ、そのまま閉めちまえばいいのね。
完璧。出られないように、ね。
完璧かなんか勝てちまえばいいのになと思って。
で、とっさのあれだから。
前あったよ、なんかどっかで、その強盗が、どっかの国だけど、
はい、
強盗が入ってきて、で、金を一応奪い取って、
はい、
でその瞬間に、なんか、鍵がかかっちゃうのね。
はい、
その扉に。で、カチャってかけちゃって、出られない。
出られないでね。
出られないで、うん、で、そうやって捕まえるっていうのもあった。まあなんかできような気がするんだけど、ね、
正直あの防犯対策カラーボールじゃ弱すぎます。
ああやっぱ手榴弾かなんか
は、手榴弾は自分も巻き添え食らう可能性がね あるんで、
やっぱ防寒で
いやまあ銃刀法違反になります。いやどうなんですかね、銃刀法違反になりますけど、
ね、
やっぱり木刀ぐらい置いとかなダメなんじゃないですか。
木刀はいいんじゃないですか。木刀はだってここも置いてありますよ。
あ、そうですか。
置いてありますよ、ここ
は、ええ、木刀とか、ええ、まあ
あれは何で脅したんですか。
何が
白昼堂々ってその持っていかれるように。
いやだからあの4人かなんかが入ったんだよね、店の中にね。
そして
それでこうナイフかなんか血だつかせて、でそれで
ナイフか、あの
ショーケースをバンバン割って取ってったっていう。
それでも催涙スプレーぐらいはね用意しておかなね。
ああ、
まあ、催涙スプレーがやばいっていう場合は
なんか銃とかだったらさやっぱ抵抗できない。あのそのね、
まあ、アースジェットでもいいんで。
ナイフか。
ああ
まあ一人二人の従業員、
やっぱこれからやっぱあのそういう貴金属とかを扱う店員さんは、はい、やっぱあの高価か伊賀の、はい、あのそういうあの手だれのものからレクチャーを受けて、はい、やっぱ手裏剣を手裏剣を、
まあ、手裏剣もあの毒塗っとかないとあれ意味ないでしょ。
いやでも手裏剣ってね、
はい、
重たいから、
はい、
刺さると大変よ。あれ
はああそりゃそうでしょうね。
下手すると致命傷になるからね、
はい、
刺さる場所に。だから、まあ、ともかくあの手裏剣でもうなんか入ってたらえって投げてブシャって刺せるっていう。
人質取られてたんですかね。
手裏剣と区内で戦うと。
もうそれでやれるんじゃないですか。
あ
で、あとはなんかね、なんかやっぱ日本人ってまあ特にそうだけど、このここ何十年か弱っちい国民になっちゃって、うん、でほら今度あれでしょ、なんかネットで騒いでるけど、
はい、
10年ぐらい前に、うん、JR の特急のサンダーバードで、
はい、
あん中で強姦事件が起きたじゃないですか。で、若いお姉さんが一人で乗ってたら、
はい、
そこにレイプ犯が横に座って、
はい、
やわら体を触り始めて、
はい、
それで騒ぐと刺すぞって言ってナイフちらつかせて、
はい、
でそのまんまそのお姉さんをトイレに連れてって、
はい、
で強姦したんですよ。でそのトイレに連れてかれる最中、そのお姉さんもう泣いてたわけ。でそれをその気になってるお客が40人から乗ってたで、一両に。でその40人乗ってるのに、
はい、
そのレイプ犯が凄んだらしいんで、俺見るんじゃねえとかって言ったらしくて、はい、それでみんなビビっちゃって、それで通報しなかったの。
すごく
おかしい。
でそれでその、はい、強姦事件が起きて、
はい、
でこいつはその同じ手口で、
はい、
なんか2人確かなんかやってんですよ。でそいつが今度無所から出てくんだって、
は
あ、でまたすんじゃねえかっていう、
まあ、あれも病気ですからね。
で、はあ、そんな話がこう出てて、その40人ってさ何やってたんだろうと思うんだよね、うん、これ。
だからもうそれがあれじゃないですか、やっぱり集団心理っていうか。
俺だったら確実に何かやるけどな。
ああ、
もう絶対俺面白がるもん。
せめて110番ぐらいしろって話で。
110番
もな、俺え、ぐらいできますよね。
俺後ろからついていくもんだって。
ああ、
なんか面白そうなんでついてきましたとかって。どうぞどうぞどうぞとかっつって見てますからとか。
見るんでしょうね。
俺よく見んねえよな、なんか
そういう人が一人でもいたらね、そこね防げた話であって。
やっぱね、
なんか同調圧力じゃないけど、なんかそういう心理が働くんでしょうね。
そうやっぱ
ね、マスクと一緒ですよ。
やっぱね、同調圧力に抗うテレビ、
うん、
レジステンサ TV をぜひ皆さんもね、
うん
ご支援いただきたいと。
マスク取ろう。
まあこれはまあもちろんマスクしたい人もいるわけだから。
まあまあまあまあそうなんだけど、その同調圧力でしてるんだったら取ろう。
やっぱりお注射のことを言ってはいけないという同調圧力にもね。抗わなければいけないですね。
まあまあそれはそれで前島和樹チャンネルでやってください。でもさっき、
はい、
さっきね北部九州ではおなじみのうどんチェーン店の黒田藩さん
が
言って、
はい、
であそこにはちゃんとこう書いてありますね。
何ですか。
マスクは、
うん、
当店でマスクをする必要はありません。
おおいいですね。
いいねそれすごい。
でただそのしたい方はどうですか。
はいはいはいはい、
だからその他人があんたがマスクしてるのが文句、
そんなことを言うなって
こと、ね、それをちゃんとこう作っていて、あそこはそこのね親会社の昭和食品ですからね、はい、これの博多ラーメンの話したじゃないですか。博多屋っていう安い
あ
同じ会社なんですよ、
はい、
であそこは新聞に一面広告出して、
はい、
そのコロナに対しての意見を堂々と述べた会社なんですよ。
えらい、
は
い、
でそれをちゃんと貫いてるんで、
は
い、そういったところもあるっていうのを一応申し上げておきたいなと思いますけど、はい、まあということでございまして、さあ今日は久しぶりの FMC 九州からお送りしてるわけであります。
なんか、ね、心なしか榎木田さんもなんかね、テンション高いですね。
そうですか、
はい、
いつもと変わんない。全然変わんないと思いますけどね。
やっぱり家族と団らんが
ないです。ありませんから。 はい、今からあんたをと一緒にどっか行くんでしょ、だってみんなで。どっかね、帯山の園かなんか行くんですか、なんか。
いや、わかんないですけどね、この時間だから。
まあ、はい。ということで、まあね、晩ご飯もまだね、行ってませんから、はい、そろそろ、はい、行こうかなという感じでございました。今日はちょっと、いつもよりは幾分短め、じゃないかなと思いますが、お送りして、参りました。間違えました、音が。
なんか、ピアノっぽくは、本当は。
テンションが上がってる
んで、字が見えないんですよ、字が。字が全然見えないというね。
家族サービスもしなきゃいけないですから。
そうないですよね。
そうなんだね。片倉にそんな。
片倉ではなくてどこにあるのかな。
音楽が、BGM が分かんない。
本当に見えないよ。全然見えない。
まあ。
じゃあ、編集でいい感じに入れてもらいましょう。
しょうがないけどね。はい。久しぶり、ね、ここのスタジオに来てるからね。
あれかな？
使い勝手がね、分からないって。あ、来た。
ということで、ございまして、
はい、あれこれ
がエンディングですね。
これでエン
ディング
だ、
はい、あれ
これですよ、もうずっともう何十年もこれですから。
あ、これでし
たっけ、
はい、
はい、
なんでということで
、はい、
まあね、今回リレーフォーライフジャパン2023熊本ということで、はい、白川公園でやるわけですけど、随分スモールサイジングダウンサイジング、
いや、なんかめっちゃそんな感じがします、
なっておりまして、いつもですと大きなステージを設けるんですけれど、今回ステージがないで、いつもあれは確か福岡の西シネさんがPA で来ていらっしゃったんですけど、今回はないで、代わりになんかサウンドハウスで、スピーカーを導入された、そうなんですけど、ちっちゃい
大丈夫ですかね。
なので今回 FMC 関西から簡易 PA システム、前島和樹氏なども凱旋で何度か使った、その前からずっと使ってる、
某ね、
某等の時からも使ってますからねで、それを9杯いたしまして、もうすでに下に来てますよ、ね、はい、でさらにいつもは商用電源をちゃんと業者が設置して100ボルトが引っ張ってあったんですけど、はい、ないので、はいはい、なんですか、電気自動車から電池を引っ張るそうなんですよ。ただ多分パワーがちょっと
うちの足りないでしょう、
なのでうちは発動発電機をついに
発
圧を導入して、持ち込むということになったんですけど、
はい、オイル買わなきゃいけないですね。
あ、まあ、イペリット上田君が全部
やってくれるんですか。
やってくれる、まあ、ガソリンの蛍光管も用意してくれるん
です。うわ、すごい、できるとはちゃいますね。
彼はもうそれぐらいが彼が一番 の存在感を発揮できるところ
です。活躍の場ですよ、
できる人はやっぱりね、
というね、ことでございまして、
どうなることやるか、
ね、であとは他のね、それだけじゃなくて、今回熊本大分大地震の爪痕、いろんなことをですね、前島和樹氏には見ていただこうということとか、はい、あと時間があればちょっと福岡にでも足を伸ばしてみたいとか、はい、阿蘇行ってみたいとかっていうことで、はい、一応今考えているところでございます。さあ、そういうわけでございまして、今日はですね、こちら FMC 九州新鍋 FMC スタジオからお送りしてまいりました QIC ケムールインサイダークラブ、来週は FMC 関西 G スタからおそらくお送りしていくと思います。お相手は榎田信也門と
平上優子と
前島でした。
そして、A 枠と B 枠はエグさんにも出ていただきました。それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。